藤井寺歴史紀行230。古市古墳群の小さな古墳たち、その実像に迫る。3。恥の里の古墳群。恥の里の古墳群は、現在地上に姿をとどめていませんが、元は近田御廟山、かっこ応神天皇陵、都寺、古墳の北東側、中津山、かっこ中津姫の命陵、都寺、古墳の南側に、5世紀代に作られた15基の小さな古墳が分布していました。そのうち、西清水古墳、恥の里五号墳は、一辺30メートルの方墳です。5世紀後半の築造です。この古墳の発掘調査では、盾、衣笠、家、人物といった継承埴輪が見つかっています。特に、隣接する穴から見つかった人物埴輪は、頭部、腕などは欠損していますが、本来の形をうかがえる貴重なものです。また、西清水2号墳、恥の里12号墳は、5世紀中葉に作られた一辺10メートルの方墳ですが、ここからも家、衣笠、盾、遊戯、甲冑、馬といった様々な種類の継承埴輪が見つかっています。特に家型埴輪は少なくとも6個体分はあるようです。入母屋作りで復元すると、高さ1メートルほどにもなる大きなものもあります。以上、2つの古墳を見てきましたが、様々な種類の継承埴輪が小さな古墳の墳丘に建て並べられたのには、どのような意味があったのでしょうか。それを解くヒントとして、大きな前方後円墳での事例を見てみましょう。継承埴輪は、後円部や作り出しなどに建てられ、後円部上の家型埴輪は、古墳に葬られた人物の死後の住居、被葬者の魂が宿る家を表したものと考えられています。また、盾、遊戯、甲冑、衣笠といった埴輪が、家型埴輪を囲って守るように建て並べられています。恥の里の古墳群の古墳は、墳丘の大きさ8メートルから73メートル程度で、墳丘長200メートルを超える大きな前方後円墳と比べると、被葬者に身分的な差があったことはわかります。ですが、墳丘に建てられた継承埴輪に同じ種類があることから、家型埴輪に死者の魂が宿り、それを盾などの継承埴輪で守るという考え方が、被葬者の身分差に関わらず、同じであったと言えるでしょう。小さな古墳でも大きな前方後円墳の場合と同じ考えで死者への祭りを行ったのです。さて、恥の里の古墳群の特徴の一つに、大きな円筒埴輪の形をした棺、円筒棺を用いて被葬者を埋葬した恥の里8号墳の存在が挙げられます。この古墳は、一辺12メートルの方墳で、5世紀中頃に作られました。恥の里の古墳群のある一帯は、古墳作りを担った土木技術者集団、恥氏の本拠地で恥の里8号墳に葬られたのは、そのリーダー的な人物と考えられています。文化財保護課、新海義雄。